すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
建築系ラジオです。今日はですね、南陽堂書店、に来ていまして、こちらで、台湾から、来られた、シャー・ソーテスさん、それから台湾の、リトルピープルアーキテクツ、という、グループですねの皆さんに、お話を伺いたいと思います。で、今日はですね UIA の、東京大会が始まる前日、今日の夜には、オープニングパーティーがあるんですけれども、ウェルカムネットワーキングというパーティーがありますが、その直前にですね、シャーさんに、こちらに来ていただいて、シャーさんと皆さんにこちらに来ていただいております。というのも、横浜でですね、今横浜トレンナーレの特別連携プログラムとして新港村という、イベントがありますが、そちらの中で、シャーさんたちが、この UIA のプログラムの関連プログラムとして、明後日からですね、台湾建築展、リトルピープルアーキテクツ、による台湾建築展を台湾若手建築展ですね。
そうですね、
はい。開かれるということで、開かれるというか、実はその、これは建築系ラジオとも関連してまして、建築系ラジオの、新港村におけるブースの中で、台湾建築展を、していただくと。で、それがもうそろそろ始まりますので、そちらのお話もぜひしていただければと思っております。で、じゃあまずはシャーさんの方から、自己紹介と、それからリトルピープルアーキテクスの結成の、ことについてお話しいただければと思います。よろしくお願いします。
皆様こんにちは。台湾からやってきたシャー・ソーテツと申します。今大学を教えていて、そのともにリトルピープルアーキテクツの代表として活動しています。リトルピープルアーキテクツの結成についてなんですけれども、実は2009年にその時、2010年のベネチアビエンナーレの台湾パビリアンの代表を競うために、若手の建築家たちと一緒にやっていて、それを狙おうとしていて、結成したんだけれども、でも見事に完敗して、でもその後にみんながすごくその良い感じが出て、じゃあまた何か一緒にやろうと思っていて、結局その要するにそのシステムがそのまま続けてきて、そして昨年の12月に台湾の国立交通大学の建築、要するにGraduate School of Coase University、 その要するに一つのチャンスを与えていただいたんですね。台北市政府のその都市更新機構のともに一緒になんかどっかでその展覧会を開こうとしていて、結局すごく急ぎの時に我々リトルピープルアーキテクツにそのチャンスを与えてくれたんですね。それでそこでとってもちっちゃいスペースなんだけれども、すごくなんかこうみんなの注目を集めて、とても熱い雰囲気でみんながその台湾の建築の現状についてをいろいろと論議して、要するに一つの面白い展開になっていったんですね。そしてその後台北以外に、ちょっと台湾の南の部分にある台南市のある建設会社もすごくこの要するにリトルピープルアーキテクツとはちょっと興味があって、いろいろその展覧会を誘ってくれました。一連の活動があって、そして伊賀先生東北大の伊賀太郎さんが要するに今回建築ラジオの枠で、そして松田さんのおかげで要するに今回が横浜トリエンナーレの出展することができるようになりました。そしてリトルピープルアーキテクツ、なぜこういう名前になったっていうか、簡単に言いますと、僕自身は村上春樹のファンでして、1984という要するに大ブームになったその小説なんですが、中にとても謎のような、そしてちょっと 面白い存在はいわゆるそのリトルピープルなんですね。それでまあ我々は要するに、まあ、今まだ30代なんですが、要するにその建築業界とは、まあ、メジャーリーグではなくてマイナーなんですね。だから自分がそのマイナーのリトルピープルなんじゃないかと思って、でもやはり何かその現状をちょっとなんかちょっと違うことをやりたくて、だから最初の展覧会我々は誰にもなんかこう一緒にそのディスカッションできる住宅というタイプを取り入れたんですね。まあアレゴリーオブレジデンスハウジングということをそのテーマとして、まあ、建築の予言ですね。それをまあ様々な意見を集めていただきました。そしてまあそのいわゆる台湾建築のビッグブラザーズもご来場いただいて、なんか何かリトルピープルとビッグブラザーのディスカッションになっていて、とても面白いイベントになったんですね。
ビッグブラザーというのは、
ビッグブラザーというのはその要するにその1984のその対等的な存在の1984、その小説の中に、要するにとても権力を持って、いわゆる我々の先生たち、もしくはその大手建築家、いわゆるメジャーリーグというのはビッグブラザー、まあ、そもそも彼らは僕のことをどうでもいいと思っていて、でもやはりそのリトルピープル一つのネットワークを結成してから、じゃあ彼らは一体何を騒いでるか、それをもうやっと彼らの目線を集めて、なんかこうディスカッションすることができたんですね。その後に僕らもそのビッグブラザーを対象として何かのそのインタビューのチャンスを作って一冊の本を作りました。今日もそれを持って会場にそれを展示しようと思っていて、要するにリトルピープルアーキテクツはその建築の作品には限らず、やはり建築に巡る、まあ、いろんなイベントを関わり合おうとしていて、何か要するに建築は単なるその建築を作る人間だけではなく、やっぱり建築を使う人、まあ良い、その要するに我々その使用者は良くならないと良い建築はできないと僕らは信じています。だからまあこれからも様々な戦略を立ってやっていこうと思います。ちょっと長いになりました、はい、すいません。
今回の、横浜での展覧会について、もう少し教えていただきたいんですけども、はい、何人ぐらいのこう建築家の方が、出展をされて、うん、でまあ、どれぐらいの世代の方が、出展されて、るのか、それから、まあ、期間は、ほぼ1週間、ぐらい、まあ、この実は UIA の期間と重なる、期間に、展示をされてまして、10月2日までですかね、10月1日か2日まで、2日頃にもうすでに搬出されるんですけども、それまでにぜひ皆さんに見て、いただきたい展覧会、です。でその今回の内容について、どういうここにいらっしゃる皆さん、だと思いますけれども、少しシャアさんの方から紹介していただければと思います。
はい、僕今回自身は実は自分も作品があるんだけれど、でも今回僕が単に要するに純粋なキュレーターとしてやっていて、そして僕よりも優秀な建築家を紹介しようと思って、まずはですね、今台湾で最も有名なプロジェクトである台中オブレハウスもという伊藤豊さんの今コンストラクション中のそのプロジェクトを担当しているワンズーさん、チェワンという方、今日もご来場ここにいるんですけども、そして彼と一緒にやっているエリックさんがもここにいます。その次は、僕の作品を手伝ってくれた学生のスーミンホンさんもここにいて、そしてもう一人は、まあ、今回は出展していないがチェワン の, パートナーとして一緒に ここに来た郷小禅さんという方なんですが、まあ今日はここにいます。そして今回その横浜トリエンナーレ新興村で出展したのは要するにそのリトルピープルアーキテクツのコアメンバー の5人なんですね、うん、先ほどのチェワン、その他はちょっと来られない方が、まあ、1人はファンウェイさん、そしてもう一組がリン・チェンホアとチョウ・ユフォンさん、そして、今もう台湾ですごく有名になっている、まあ、フォン・チャン・ショウヤという会社の代表のヨウさん、そしてもう一つがハタ、ロヤオツェンとサイ・ファンシーさん、まあ要するに 5組ですね、まあ、それがお目にして、そしてその展覧会は彼らが要するに2010年の12月から今までの活動の軌跡を紹介しようと思って、主にはシングルハウス と、台湾集合住宅の美大予想図という形で提案したハウジングプロジェクトです。
シングルハウスは要するに戸建て住宅ですかね。
はい、はい、
であとそれから最初いくつかすでに図版を見せていただきましたが、かなり、巨大な集合住宅とかも入ってます、うん、これはまあ、実現というよりもまずプロジェクトという形、なんですけど、非常に彼らは若いですよね。まず1980年代生まれの方も、いらっしゃいますし、もう20代の方がも展示されているってことですかね、
うん、まあ主にはですね30代の半ばぐらいなんですけれども、でも要するにもちろんそのプロジェクトは一人だけではできないので、だからたくさんの要するに要するに助手とか学生たちとかも参加していて、だからまあすごくいい雰囲気になっているなんじゃないかと思いました。でもそしてそのリトルピープルアーキテクツはというのは、まあ、単に一つの会社あるいは何かの組織というよりも一つのぼんやりとした名刺で、もっと広い意味で誰にもリトルピープルアーキテクツなんじゃないかと思って、やはりそれはもっとなんか皆さんにその建築とは何かということをもっとなんか展開しようと思って、そういうちょっと曖昧な名刺をつけたんです、はい、
リトルピープルアーキテクツ名前がある意味今ちょうど日本でですね、話題になっている本の一つで、はい、同じようなタイトルの本がありまして、うん、宇野恒大という、うん、批評家ですね、若い世代の批評家なんですが、うん、そういう人が書いた本が、リトルピープルの時代という本がちょうど多分数ヶ月前に、出てるんですけども、なんとなくこう内容的にも、こう不思議な関係をなんか感じてしまうなと思っていました。そのリトルピープルって言葉自体が今もしかして必要とされている言葉の一つなのかなということはとても感じていました。
そして、そしてもう一つ、なぜリトルピープルアーキテクツと名付けたもう一つの理由ですね。昔の建築家はやっぱりメジャーなメディア、そしてメジャーの舞台などは、それ彼らが要するにそのパフォーマンスの時、もしくはその本物の建築が作れる場所なんですけれども、でも今の時代、デジタル時代は例えば個人のブログとか、あるいはそのフェイスブックとか、結構誰にもまあ常時的になんか繋がっていて、そのバーチャルスペースで何かこうみんな共有しているんですよね。だからその七し、要するに無名的な方でも、もし自分が何か面白いアイディアがあれば、誰にもなんかこう披露できるようになりつつあるんですので、だからそのリトルピープルアーキテクツは、まあ、もう無視できない状態になっているんじゃないか。やはり、建築というのはもっと現実的に言えば、やはり、その接収が、このアイディアが受け入れさえできれば、そのアイディアが実現される可能性があるんじゃないかと思う。もう、単なるその昔のメジャーだけの時代ではないと思います。
ありがとうございます。社さん一つ、質問したいんですけども、はい、まあ、台湾の建築はこの前も、この前というか、去年、一昨年ですか、台湾に行かせていただいて、はい、社さん、お会いして、はい、いろいろと案内ご案内をさせていただいて、はい、本当にいろいろな、まあ、建築を見て興味深く思いました、うん、で、台湾の建築と、日本の建築というのは多分まあそれぞれ歴史も違いますし、ただ、まあ、いろんな意味で、まあ、社さんも日本に来られていて、はい、関連もあると思うんですね、はい、でただ一方で台湾は、例えば実は沖縄に、距離的には沖縄に非常に近いと、うんうん、それから、はい、文化風土的にも例えば沖縄と、まあ、例えば一般の建物は似ている、それから食事も似ているなど、うんうんうん、やはりそのいろんな意味で文化的には沖縄と近いところがあるのかなと僕は、うんうんうん、まあ、沖縄も行った時にそう思って、はい、たんです。で、その意味で言うと日本から沖縄って結構それなりに距離がありまして、うん、昨日の夜も実は沖縄の、琉球大学 の、 先生がいらしていて、はい、で沖縄の建築の話をされてたんですけど、やっぱり日本のそれとは結構距離がある。でそれがまた興味深いんですけども、その意味でその台湾の建築は、まあ、日本の建築との比較でも、うんうん、あるいはそうじゃなくてもいいんですけども、うんうん、どういう特徴があって、でそれは、まあ、台湾の建築といっても日本の建築だって世界からいろいろ影響されていると思うんですが、うんうんうん、それでもやっぱりその中に、台湾、らしきもの、あるいはその台湾の建築を規定している、うんうん、条件みたいなものがあると思うんです。でそれがあるとしたら、どういうところにあるのか、それは例えば日本とどういう違いがあるのかとか、うんうん、そういうことを少しその台湾の建築とはどういうものであるかということを知るために、うんうん、社さんから教えていただければと思うんですけども、
はい、僕の経験によりますと、日本の要するにそんなに若手建築がそんなに活躍しているのはやはりそのシングルハウス、戸建て住宅のその歴史あるいは伝統があると思いますけれども、でも台湾はそうではない。台湾はその住宅、主には集合住宅がメインでして、でもその集合住宅の建設会社はインテリアまでは作らない。だからまあちょっと似たような現象なんですが、要するに若手建築家の舞台としては、まあ、いわゆる建築というよりも、インテリアデザインに近い。でも、今のインテリアデザインは単なるインテリアの、その、何かを貼るとか、あるいは何かをつけるだけではなく、やはり、インテリアでも建築として設計すると。だから、それは、ある意味は、台湾の、その10年間、2000年以来は、日本の建築の文化を、吸収して、やはり最近の、その建築の出版とか、やはり、西洋の、あるいはアメリカのそのメディアよりも、日本の建築メディアの方が、もう完全に強いと思います。まあ、もちろん、昔からあった新建築 GA とか、あるいは、その他、そのメインな建築雑誌、とか、でもその中に最も注目を浴びているのはやっぱりカサプルタスの影響ですよね。やはり建築とファッションが結び合って、何かこう普通の人、普通の都市の住民たちに何かこうリアルライフがすごくタッチしていて、だからまあ台湾でも何種類の雑誌がカサプルタスを、ね、見習っていて、それを作っていて、だから、まあ、台湾のその、いわゆる我々リトルピープルアーキテクト、もちろん僕らもそれなりに、その、要するにグランドアーキテクト、グランドアーキテクチャーを目指しているなんですが、でも今の状態、やはり、インテリアを建築として作っています。はい。それが多分一番ちょっと違いところなんじゃないですかね。
確かに台湾に行った時に、そのインテリアと建築と一体になったような雑誌が多いなという印象はありました、うん、で今の社さんのご説明は本当に納得が なるほどと思います、はい。で、まあ、ちょっとあっという間にもう時間なんですけど、
ね、
シャーさんがちょっともうそろそろ出ないといけないという時間近づいているので、はい、まあ、この展覧会に合わせて何か、こういうところを見て、欲しいというところがありましたら、最後に一言シャーさんから言っていただいて、それで、終わりにしたいと思います。
はい、今回、まあ、やはり横浜トリエナーレ、新興村のその建築ラジオのブースを出展することとても我々にとってがすごく大きな一歩なんですね。やはり今までちょっと内向的な性格があるんですよ。台湾の建築学会でも協会でも。やはり我々のミッションとしてはもっとなんかこう国際とつなげようとしていて、今回はすごくいいチャンスは与えていただいて本当に大感謝です。まあそれを機会点としてこれからも頑張っていきたいんですが、でもまあそれが一つの感想なんですが、それもう一つはやはり今回の Little People Architects が提案したものがやはり日本の新建築に何かの影響があるように見えるんですよね。だからその中になんかこう台湾と日本のつながりがもう半端ではないと思っていて、やはりその歴史の関係もあるし、まあ100年前台湾のそのいわゆる現代建築の現代化のも日本人のおかげで、そして100年後の今でもその影響を受けつつ、まあちょっとその事情は違うんだけれど、でもやはりその影響がまた何か切れない縁のようなものがあってでも、それもいいことではないかと思いまして、まあこれからも、まあ仲良く、走っていこうと思います。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。